暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台恵里です。
皆さんこんにちは、長峰譲です。
こんにちは、大柳浩太郎です。
はい、というわけで、暦日和、占いとビジネス戦略第4回ということで、長峰さん、大柳さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回はですね、私仙台恵里のことをマヤ歴で見ていただきました。でですね、
ちょこっと見ましたね。
はい、ちょこっと見てもらって、で実はですね、今日、この番組が更新された10月30日は、私の誕生日なんですね。
おー、ハッピーバースデーです、
はい、ありがとうございますなんかこうあれですね、せっかくなので、なんかこう、誕生日、今年、前回は私の生まれ年の、マヤのエネルギーを見ていただいたんですけど、2024年、今年の10月30日を、マヤ歴で見ると、今日って一体どんな日なんだろうなと思いまして、はい。
はい、実はね、この古代マヤっていうのは、こういわゆるその暦という位置づけで見ていくと、当然ね、こう皆さんがね、共通して使う暦っていうのが存在するわけですね。それが、いわゆる古代マヤの、ツオロキンデキと呼ばれているものです。で、はい、もちろんね、そこで見ていくっていうものもあるんだけども、それ以外に、実はですね、一人一人、こう、生年月日によって、このエネルギーっていうかね、このツオロキンのエネルギーを計算して、
はい、
皆さんが実は違うエネルギーっていう風な形で出すっていうのは実はあるんですよ。
おー、なるほど。はい。はい、
そうなんですね。で、通常ね、ツオルキンの、周りで行くと、今日は、はい、古代マヤでは13の冠と言って、種ですね。13の種。
種。
はい。種のスティードですね。種の日なんです。ところが、仙台さんの、生まれた日から見てみると、はい、今日の10月30日っていうのは、10の日にで、10の再生っていう、日なんですね。なので、はい、どちらで見てるかっていうところはもちろんあるんだけども、やっぱりね、自分のパーソナルなところだとどうなのかなっていうのは、やっぱり一番気になるところだと思うんですね。
なるほど。これは、はい、私が生まれたのは、1981年の10月30日なんですけど、
はい、
今年の、2024年10月30日は、この、キミというエネルギーの日ということで、
はいはい、
例えば、これって、2024年10月30日から2025年10月30日、の、なんか、大まかな、なんか、こういう流れになるんだよの起点になる、エネルギーだっていうふうに見ることもできたりするんでしょうか？
その日が、どういうエネルギーなのかっていう見方が多分一番大きいと思うんです。
なるほど。
じゃあ、そう、
限定ですね。
そうですね。その日がどうなのか。だから逆に、その日を、エネルギーを活用して、どんなことを、したらいいのかなっていうふうに捉えてもらうと一番いいと思うんですね。
なるほど。じゃあ、ちょっと、この2024年10月30日、今日私はどんなことを気をつけて生きていけばいいですか？
まずね、はい、この日のエネルギーをね、見るときっていうのは、このツオロキンデキっていうのは、数字とデイサインと呼ばれてる、象形文字みたいなのがあるんですね、前のね。
はい。
この二つの意味合いからこう見ていくっていうことをやるんですけども、まず、最初に象形文字の方を見ていきます。
はい、
でこちらはね、実はね、英語の訳だと、ですって死なんですよ、実は。
生まれながらに死じゃないですか。
ね、
やばい。
そういうふうにね、そう、そういうふうに皆さん反応しちゃうんだけど、マヤのこの死っていう概念がちょっと違うんですよね。
はい。
どんないわゆる、その、我々、っていうか、西洋の文化とかもそうなんだけども、死っていうのはそこで終わるってことなんだけども、実は、マヤの文化で死っていうのは再生なんですね、あくまでも。生まれ変わりなんです。
なるほど。次のエリアに生まれ変わるみたいな イメージではなく、
あ、そういうイメージ。新たに変容するみたいなところで見てもらうといいと思うんです。例えば精神的な部分、このね、実はツォルキン歴っていうのは、神聖歴とも呼ばれてるんですよ。神の支持力ね、ひじりの歴と呼ばれてて、いわゆるそういうこの神聖なる世界の、要は現実世界とは違って、その精神的な世界っていったところが、今だと分かりやすいのかな、そのところの部分を司るものなので、もうこういうっていうのは、新たに自分の、こう、古いものを、こう、捨てていって、新たなものに、こう、挑戦するとか、チャレンジするとか、一歩踏み出すみたいなね、新しいものを受け入れるみたいな、そんなタイミングというふうに捉えてもらうといいと思うんですね。
なるほど。なんか、お誕生日にはうってつけの日ですね。
ねえ、すごいですよね、はい。新たな自分になっていくみたいな。
どんなものを捨てればいいと思いますか？
どんなものを捨てるかですね。
もう身軽になりたいんです、私は。
断捨離ですね。
断捨離ね。え、いいね、洋服とか、洋服もいいですか？
実際にはね、こう、洋服を捨てることによって、精神的に軽くなっていくとか、そこのところが多分一番のポイントなんですよ。
あ、なるほど。
そうなんです。この気に入りっていうのはどちらかというと、精神的な方の部分なので、気持ち的に、こう、古いものを手放していくことなんで、例えばその、洋服とかにすごく愛着があって、どうしてもそこにしがみついてる。でもそれを一旦手放すことによって、自分の新たなフェーズに向かっていくなんて多分あるわけですよね、ストーリーとしてね。そんな風に捉えてもらうといいのかなと思いますね。
なるほど。じゃあ、何かを物理的に捨てるわけじゃないかもしれないけど、精神上、もう次のエリアに私は行くのだみたいな感じでいればいいってこ
いい
と
か
で
も
す
しれないで
ね。
すね。
で、物を捨てるときにはもう執着とかそういうものを同時に捨てていく、手
手
放
放
してい
しちゃ
くってい
う。
う。
そんなね、ところをこうポイントにしてみるといいんじゃないかなと思いますね。
なるほど。もう本当に、何ですかね、今の私の現状にちょっと合致しすぎてて、本当に嫌だなって思ってます。
やっぱりね、こう、今あるものっていうものと、こういう、その、マヤの書かれてるこの中にあるね、瀕死のエネルギーっていうものは、やっぱりその、いろんな課題とか、持っている問題とかをやっぱり引き出してくれるんですよね。
なるほど。
やっぱりそれを読むことによって、自分の中にある、ああ、やっぱこういうところに今縛られてたなとか、執着があったなとかっていう、そういう気づきが出てくるので、実はすごく、こう、ね、よくビジネスにね、これ使っていくなんて話をね、
そうです
し
ね。
ながら話してはいるんですけども、そういうことに実はつながってくるんですよ。
なるほど。お仕事上だったら、どんなことを注意すればいいですか？なんか、ここに結構、今、私のエネルギーを見た時の、紋章とアドバイスみたいなものが書いてある、画面を見させていただいてるんですけど、なんかこう、仕事っていう項目が今、パッと目に入ってきたので、何すればいいですか？
つまり、仕事の場合っていうのは、いわゆるその、やっぱりどうしてもこう、古い習慣にとらわれてたりとか、そこにしがみついてしまってることってよくあると思うんですね。
ありますね。
やっぱりそこが、どうしても手放せないとか。で、やっぱりね、ここには一つね、恐怖なんていうのもあったりするんです、手放すと。
なるほど。
で、この君っていうのは実は恐怖との、その恐れとかの対峙っていう意味合いも実は持ってるんですね。ですから、そこを、やっぱり一つクリアすることによって、何でもそうじゃないですか。やっぱり自分で手放すことの恐ろしさとかってのは、やっぱりすごくあると思うんだけども、それを手放した時に初めて一歩進めて、そこで初めて成長っていうことが見えてくる。その感じで捉えてもらうといいと思うんですね。ですから、仕事という面であった時に、何かこう、新たなものを取り入れなきゃいけないって分かっているんだけども、どうしてもこのところにどうしても執着しちゃってる。じゃあこのタイミングの日に新たなものを一回、ちょっとトライしてみようかなっていうふうになる一歩に後押しするような、ね、感じになるといいのかなって思ったりしますね。
そうですね。わかりました。
で、特にこの日はね、数字で言うと10という数字なんで、まあ10はその具現化させるとかね、現実化させるなんていうことがあるので、まあ実際その精
そ
神
ん
的
な
な部
意味
分で、
もあるんですね。
持っているものを実際のその活動というか行動というかね、その現実のところで、その変化とかその変容っていうものをこうもたらしていくみたいなところに捉えてみるといいんじゃないかなと思いますね。
なんか不思議ですね。さっきおっしゃってた、です、し、 で、なんか消滅するとか、なんかそういうイメージが私たちには結構あったりするけど、でもそれは新しい変容で、で、今教えてもらったのだと具現化するっていう、なんか死って具現化、そこがなかなか、こうなんていうんですかね、現代を生きる私たちには結びつかないキーワード同士なのに、マヤの人たちはそこがくっついていたんだなっていうのが面白いポイントだなって思いま
そう
す。
ですね。
うう ん。
ん。やっぱり
うん。
こう、精神的な部分のところもあれば、その実際の活動というかね、行動のところももちろんあるわけなので、まあ、そ
うん。はい。
こをね、うまくこう、捉えていく、こう、メッセージになっていくっていうところだと思うんですよね。
なるほど。
うん。
そっか。これって、白い紋章、白い紋章って精神的なものを表すっていうふうに言われているのは、現代で習うマヤ歴と古代の方では同じイメージでいていいんですか？
そうですね。基本的に
うん。
白っていうのは、知恵
う
とか知識とか、
ん。
賢者が住む方向だったりとか、あと今、話が出ていた、何でしたっけ。そういう、こう、知識、知恵とか、その自分と向き合うって言ったらいいんですかね。そういったようなところというふうに捉えてもらえていいと思います。
なるほど。
うん。うん。
わかりました。じゃあ、誕生日である今日、私はたくさん自分と向き合う日にしたいと思います。
ぜひぜひ、こう何かね、
はい。
新しい一歩を踏み出すタイミングにしてみるとかね。
はい。
う
そう
ん。
ですね。
やってみるといいかもしれないですね。
まあ、ちょっと身につまされる感じが すごく あります。はい。で、なんかまあ一応その10月30日は、まあ、私の誕生日ですが、なんか大柳さんが先ほど、実は翌日、結婚記念日だという
ねえ。
話をされて
です
い
ね。
て、
はは い。
い、おめでとうございます。
おめでとうございます。
明日ですね。で、なんかこう、結婚記念日とか、まあなんか、そういう、自分で新たに、まあ、例えば会社の設立であるとか、決められる日付、まあ、暦っていうのがあるじゃないですか。で、まあ、その大柳さんが何年に結婚したかはちょっとわからないけど、その日に流れていたエネルギーをまとうというか、なんつったらいいんですかね。こ
ど
の
んな
結
日だっ
婚
た
に
の
つ
か
い
みたい
て、
なね。
どういう方向性になるのかっていうのを、その日が決めてくれたりというか、なんか、その日から読み解ける何かっていうのは、やっぱりあったりするんですか？
そうですね。
おお。
例えばこの日読みっていうところのね、話っていうのは必ずやっぱりどんなね、暦を使っても出てくると思うんですけども、やっぱりマヤの中にも当然それは、日読みという概念というのはやっぱりあります。
ああ、あるんですね。
うん。だから
なるほ
結
ど。
婚に向いてる日っていうのはこういうデイサイン、いわゆるその象形文字の日がいいですよとかね。まあ一番わかりやすいので言うとね、ちょっと今せっかく結婚って話になったんだけども、ちょっとずれちゃうんだけども、法的なものっていうのは実は犬っていうところが宇宙のね、法則みたいなところに繋がっているので、法的、犬、オックっていう日なんですけどね。うん。その日なんかは法的なものの解決だとかっていうところに向いてますよなんていうね。そんなね、ものがね、一つ一つデイサインに対して、やっぱり割り振りがあるんですよ。
なるほど。
うん。ですからそこから見ていって、こう結婚っていうタイミングの日っていうのはこの日を選べばいいのかななんていうところを見てたりするっていうことが一つあります。
なる
た
ほ
だ、
ど
こ
です。
れも、一般的なね、ツォルキンというその全員が共通しているものって見る。見方というか見るっていうものもできるし、その、新郎さんから見た時の、その、自分のサイクルで見た時の日、その日にちもあるし、新婦さんから見た時のもあるし、二人にとってどうなのかっていうふうな見方も全部できるんです
それをすごい突き詰めて、
ね。うん。
見ていったら、今日の日、新郎の日、新婦の日ってな、3つを見て一番いい日取りを取っていくっていうのは結構、なんか、難しい感じになります。
全部をこう見て全部がいいとかっていう日っていうのは、サイクルが、各々二人ともこう、通常のツォルキンとかは若干ずれたサイクルを各々持ってるので、こう、うまくこう重なり続けるってことは多分ないかもしれないですね。
なんかもうちょっと今の話聞いて、うまく重なり続ける結婚はないんだなって思っちゃいましたよね。
いやいやいや。その、うまく 積み重ね続けるっていうのは、お互いのエネルギーがどう調和していくのかっていうふうなところだから。
そうです、ね。
これはね、よくね、はい、あるんですけども、
うん、
よくね、相性がいいからいいとかっていうのはあると思うんですけども、
うん、
これ相性は良くたって、お互いが理解し合わない限りで相性は全然関係ないので。は
い、ああ、はい、そうですね。いくら相性が良くたって、お互いがね、歩み寄ったりしなかったら、うん、そういう感じになっちゃうよっていうことですよね。
じゃあこれって、お互いの、この、いい悪いを見ていくっていうよりも、どこが違うのかっていうのを見ていくのが多分一番いいんですよね。うん、
なるほど。
こういう違い持ってるんだから、お互いそこを理解できるといいよね。っていうふうな方向で見ていくと多分いいと思います。
なるほど。
うん。
これは、あれですかね。
うん。
なんかこう、イニシアティブを取る、うん、意味合いで、
うん。
前歴とか、そういう暦を学ぶっていうのもあり得るってことですか、ね、
イニシアチブとか、要するに人をこうリーディングしていくっていうのが、ね、
そうです、そうです。
いや、それは全然ありでしょう。
あり。あ、まあでもほら、今はちょっとね、結婚っていうワードからイニシアチブって話出たんで、なんかおかしな方向になっちゃいましたけど、うん、会社とかの、そのチームビルディングするときにはいいですよね。
そうなんですよ。で、実はね、うん、この、今言ったその相性なんて言ってるのがあるんですけども、これね、うん、海外の方でも同じこのやり方で、例えばそのビートルズの4人のね、チームをどういう方向性に向かうのかっていう分析をするしてた人とかもいるんですね、実はね。
はい、
うん。チームで7人集まったら、7人がどういう数字とデイサインになるかなんていう分析ができるんですよ。
うん。
う
ん、
そうすると、じゃあこのチームの立ち位置だとか、うん、どういう方向に向かっていこうかっていうのを言葉ですぐ話ができちゃうなんて。
うん、
うん、まあそんな風にね使うこともできるかなと思いますね。
なるほど、うん、いやなんか実はですね、私自分の会社を設立した時に、これは三名学での話なんですけど、
うん、
天中殺月に立ち上げてしまったんですね。
はいはいはい、よくあるあるですね。
あるあるですで、その天中殺の年ではなかったんですけど、うん、月を踏んだんですよね。で、まあ、その時は占いとかね、全然関係ない生き方をしていたので、そうなったんですけど、後からそれに気づいて、あ、これは良くないって言うとあれですね、やっちゃってるなっていうことに気づいて、
うん、
で、登記を変更する、なんていうんですかね、場所変更とか、例えば業務内容の変更とかで、うん、なんかこう、登記を変更させるタイミングってあるじゃないですか。
うん、
もうその時には絶対に、天中殺も踏まないし、マヤ暦でいい日を選んでやろうって思って実は自分で自己流でですけど見て、でその、ま、マヤ暦も古代マヤではなくって、当時私がガッツリ勉強してた本のマヤ暦で、いいと思われる日取りっていうのを再選出したことがあるんですよ、うん、なんかそういう経歴があるので、なんかこうもうね、すでにね、何年も前に会社設立したのに、どうしようもない日に立てちゃってた、やばいっていう人も、なんかこう、どうにか救済措置っていうのがあるといいなと思って、はい。私もそのね、変更した時のエネルギーをまた1としたいなっていうふうに、私の希望がそうさせてるんですけど。
なるほどね。
はい。
基本的にこう、今のところね、私もこう、ずっとこう、いろんな論文とか調べていろいろとやってきてるんですけども、うん、
はい、
マヤに関してはあまり吉凶っていう概念って持ってないんですよね。
うんうんうん。
うん。ですから、その日がマヤの、日にちにとって、どういう方向性を向いているのか、というところが、多分一番のポイントかなと思いますね。
そうですね、うん、なのでなんかこう自分の会社をどういう会社にしたいかで、うん、なんかマヤでは日を選びました。
うん、
うん、で三名学に関してはちょっと日にちまでピンポイントでは見なかったけど、とりあえず天中殺の年と月だけは踏むまいって思って再登記し直したっていうような
感
じだったんですよね。はい、うん、そんなことをしておりましたまあでもね、結婚した日とかはもうだって絶対変えられないじゃないですか。
うん、まあ変えられないですね、うん、それはね。
もう、なんだろう。離婚するしかないってことですか？
いや、そこはね、はい、実はね、うん、うん、いわゆる3名なんかだと、まあ、例えばその日に、こう、うまくいかない日だよねっていうふうになったときに、うん、よく見るのが、その2人の相性を見るんですね。
はい。
うん。で、その、いわゆるその日間っ って言われてるところの、いわゆる環合理論だとか、うん、重大修正見たりとか、
はい、
あとはエネルギーだとかっていうのを全部見ていって分析をして、うん、天地雑も含めて、思考のところも含めて見ていくんだけども、
うんうん、
そこに、例えばすごい差があったよって言って、こう、うん、もうダメだってことは全くないです、
うん。
それでうまくいってる人もいらっしゃいます。
そうですよね。
すごく良いのにもかかわらず、別れちゃう方もいらっしゃいます。
そうですよね。
それはお互いがどういうふうに使うか、うん、それをどう捉えるかっていうことだけでしかないので、
うん、
うん。そこをこう前向きに捉えていく。で、そのいろんな解決の部分とかね、その相手に気遣うところもあったりとか、うんうん、っていうところをね、こう見ていくのが多分一番いいんじゃないかなと思いますね。
なるほど。
うん、
そうですね。気をつけます。気をつけます。いろいろね、っていう感じですね。はい。
うん、
もう結構話が弾んでしまい、
そうですね、
長い時間話してしまいましたが、はい。はい、それではここで、長峰さんからお知らせがあるようですね。
そうなんです。
はい。
いよいよね、うん、あと、今年もあと、2ヶ月ほどなんですけども、ね、
はい、はい、
うん。まあ来年に向けてね、こう皆さんいろいろとね、こう、うん、準備をされたりとかっていうことで、手帳なんていうのをね、よくね、皆さんね、こう新しくしたりとかすると思うんですけども、はい、うん、今日実はね、仙台さんの、
はい、
この日どうなのなんて話をしたのは、うんうん、実はそれ手帳から出してるデータなんですよ。
おー、なるほど。はい。はい、
そうなんです、うんうん。で、うちはその手帳に、10文字のメッセージが全部、マヤのね、
うん、
10文字メッセージというのがあって、そこからいろんなことを気づきがこう生まれてくるような、ね、メッセージを作っていて、で、それが手帳に全部載っているっていうようなもの。まあ、これ手帳だけではなくてね、実はログノートって言われる、まあ、いわゆる、ログを書いていくっていうところが同じなんですけど、はい、まあそういった役割もある。
うん。
そのノート、手帳をね、実は作っています。で、これも、実は全員一緒じゃないんです。生年月日によって変わります、すべて。
それすごいですよね。じゃあ自分専用の、なんかこう、エネルギーが記載された手帳が届く。
そうなんです。
手元に届くという。
はい。
うん、
で、さらに月に一遍、行動指針のレポートなんていうのは、さっきね、先生さん見てた。
は
い、
うん。
うん、そんなレポートをね、毎月お送りするっていうような、サービスで1年間続くというのを、ね、今回、はい、行っていますので、ぜひご興味のある方は、はい、弊社のサイトを見ていただけると出てますので。はい、
あ、そうですね。じゃあ番組の概要ページから、はい、長峰さんの会社のページに飛んでいただけたら、はい、来年の手帳が買えるということですね。
はい。はい、
興味ある方はぜひ、
ぜひ、
覗きに、はい、行ってみてください。
はい、質問でも何でもいいので送ってください。
はい、ありがとうございます。はい、暦日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。はい、というわけで今日も楽しいお話ありがとうございました。はい。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台エリと
長峰譲と
大泣き孝太郎
でした
ありがとうございました。
ありがとうございます。